今日の主題が堕落ということで、そして先ほど読まれたようにカインとアベル、カインの殺人事件がテキストです。今日のこのテキストでいつも問題になるのは、神様がどうしてアベルの捧げ物を受け入れてカインの方を受け入れなかったのか、これは不公平じゃないかっていう、そういう疑問ですね。古来これを人間の善悪の基準で解釈して、アベルの方は神様が喜ぶものをお出しになった。四節を見ると、羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきたというふうに書いてある。一番良いもの、良い部位のものを持ってきた。カインの方はいい加減な捧げ方をしたからだとかっていうふうな解釈があるわけですが、聖書にはその理由は何にも書いていないのですね。あえて言うならば、この記事が書かれたのは今から3000年ぐらい前、イスラエルの一番繁栄した時期ではないかというふうに言うんですね。ダビデ・ソロモンの時代、領地も広がり、経済も右肩上がりで、全てがこう調子いいという、そういう時期に自分たちが少しおごってはいないかという、そういう意味を込めて書かれたもの。3章もそうですね、2章もそうですけれども、この中でカインっていう名前は、もともとの意味は形作るとか、あるいは生むとか想像する、そういう意味を持っています。今日の聖書の記事の後には、カインはその後金属加工、鍛冶、加工業をするようになったっていう、そういうふうに書かれているわけですが、で一方アベルっていう名前はヘベルとも読むそうですが、生き、あるいは儚さ、空虚さ、無意味、無価値、虚無、つまり儚いっていう、そういうもの、そして弱いですね。だからこの記事を書いた人は多分イスラエル民族ってのはもともとそういうか弱い、そして儚い存在だった。そして、遊牧民だったと。だから、実際にずっと昔にはですね、定住して農業を営んでる人と、それから羊に草をやるためいろんなところ移っていく。ですから身軽でないといけないから、そんなものを持ってない、そういう牧畜業者を農業の人が軽蔑するっていう、そういうふうなことは時々あったようですね。ここでこの著者は、自分たちの先祖はそういう儚い存在だったんだと。だけど神はその儚い弱いものをお選びになった。申命記にはそういう記事がありますね。あなたたちが偉大で立派だからじゃないと、どの民族よりも一番弱いから神がお選びになったっていうふうに書いてある。弱い存在なのに神様がお選びになったっていう。そして同時に、この書かれた時期っていうのは、先ほど言いましたように高度経済成長ですから、みんなこの調子ならばどんどんいけるぞというふうな右肩上がりの発想をしてた時期に、自分たちはこの今やカインになってるんじゃないかとっていうことを忘れて、そして生きになってるんじゃないかっていうことを言おうとしてるのではないかっていう、そういうまあ解釈もあるわけですが、いずれにしてもですね、神がお選びになったという理由は書いてない。しかし新約聖書にはヘブライ人への手紙の11章の4節には、アベルは義人だった、だから正しい人だったから神様が供え物を受け入れられたというふうに書いてある。ですからユダヤ教のそういう善悪論にまだ抜けきれなかった、それから抜けきれてない人たちがそういう解釈をしているんですけれども、それは本当はおかしいですね。そういうことはちっとも書いてない。ここで大事なことは、私はカインの側の問題、これが私たちの問題でもあるというふうに思うのですが、まずカインはアベルの弟、アベルの捧げ物が受け入れられたということで嫉妬するわけですね。なぜ神様は私のを受け入れなかったんだろうっていうふうに考えるよりも、 これが逆だったら私は問題なかったと思います。お兄さんのが受け入れられて、弟のが受け入れられてなかったら、お兄さんは我慢しろ、この次は大丈夫だろうからってこうかばうと思うんですが、お兄さんのが受け入れられなくて弟が受け入れられたっていうのは、お兄さんのプライドは非常に傷つける。ですから大変弟が憎くなって、そしてついに殺してしまうわけですね。これ人間の男女の三角関係でもそういうケースが割合多いですね。本当は例えば男性は二人の人を同時に愛したっていう時に一番いかんのは男性だと思うんですが、女性同士がとても憎み合うっていうふうなことがよくあるわけです。とっても相手が憎いっていうね、それと同じです。一番肝心なところには目が向かないでって、そして相手を憎むっていう、そういう構造が人間にはある。それに対して神様がですね、お前の弟アベルはどこにいるのかっていうふうに尋ねられた。これはちょうど三章でアダムが食べちゃいけないっていう木の実を食べた後で草むらに逃げた時に神様にどこにいるのかって問われる。それと同じケースです。どこにいるのかっていう問いは、神様がその場所がわからないから聞いてるんじゃないんですね。どこにいるのかってのはむしろ精神的な位置。お前はアベルに対してどういう位置関係にいた。本当にあるがままを受け入れるっていうんじゃなくて、自分で勝手に解釈してしたんじゃないか、あるいは三章のアダムに対してどこにいるのかっていうのは、私に対してどういう関係でいるのか、そのことを問うている。この問いかけで自分の姿を知らなきゃいけない。そういう意味では礼拝はいつも神様からあなたはどこにいるのかって問われているという、その時でもあるというふうに考えていいと思うんですね。そこで自分を神様の前であるがままの姿に気づく大事な時なんだと。その次にカインが知りませんと答える。私は弟の番人でしょうかっていうのは、これはもう大変不適切な言い方ですね。アベルは羊の番人です。羊の番人の番人をしなきゃいけないんですかっていう、そういう不適切な感じがあるわけですが、それで神様が何ということをしたのかというふうに問われた。これも私はとっても大事な言葉です。一見罪を追及しているように聞こえる言葉ですが、神様の何ということをしたのかっていう、その問いかけには最後の解決が用意されているんです。今日のテキストの範囲内にはないのですけれども、カインが自分の姿に気づいて恐ろしくなった時に、自分はこれから追い出されたら人に殺されてしまうかもしれないっていうふうに言った時に、大丈夫、お前が殺されないようにちゃんと目印をつけようっていうふうに神様がカインを守る約束をしておられる、許しておられるっていうことですね。お前はどこにいるのかっていうふうに問われた後に何ということをしたのかっていうのは、結果的に神様の前においてお前は何ということをしたのかっていうふうに問われる。天のお父様ですね、お父様の前に偉いことをしたな。だけど天の父はちゃんとその後始末を考えておられて、何ということをしたのだっていうふうに言っておられる。このことを受け止めたいというふうに思うのですね。気仙語聖書の山浦春次さんという方、今年多分65歳になっていると思うんですが、今から20年近く前の出来事、1987年に父さんの宝物っていう本を女子パウロ会から出したんですが、その一番最初の話のところにですね、当時2番目の源氏さんという高校生、函館の高校に入って、そして寮で暮らしてたようですが、真夜中に電話がかかってきた。お父さんがどうしたんだって聞くと、お父さんすみません、申し訳のないことをしてしまいました。何か電話口でおろおろしてる。お父さんがもう一度どうしたって聞くと、どう言ったらいいか迷ったような態度が電話口から聞こえてくるんですが、学校 定額処分になったんですっていう返事なんですね。それでお父さんびっくりした。そんなことを夢にも考えてなかったから、あれ何をやったんだと。教師に反抗して殴り倒したのか、友達とやり合ったのか、管理部か泥棒か、まあいろんな悪いことをさっさっとこう考えたんですね。そして目の前が暗くなるわけですが、電話口で何したんだ、はっきり言ってみろ、黙っていては何も分かんないぞと声を励まして言ったんですね。友達と決闘したんです。息子の声は消え入りそう。それでどっちが勝った、彼の言葉、しまった不謹慎な質問だって、ね、そこへこう簡単に乗っちゃいけないのにですねそれでどっちが勝ったなんて聞いてしまった。それで息子の方も、俺も一発相手の顔を殴ったけど相手の方が強くて腹に蹴りを入れられて倒されました。なんだと、お前は空手二段じゃないか、なんでそんな無様なことになったんだ、しまったまたやってしまったって、相手も空手二段だったんです。そうか、そんなら話はわかると。相手の歯などを折らなかったか、今度は常識的な質問をしたと。はい、大丈夫だったようです。お前は大丈夫か、腹を蹴られると内臓破裂で出血死することがあるぞ、痛くはないか。さすがお医者さんですね。それで、それを聞いたら大丈夫です。血統の理由は何だ、カトリック信者たる者は何して血統などしたか。聞くと寮の中で盗難事件が起こったんですね。それでどうもみんなでこいつが犯人らしいっていうふうに容疑者が上がったので、それを彼もやられたもんだからこう追及したんで、それでそれじゃあどっちが本当か決闘しようということになったらしいんですね。それでお父さんが言うんです。お前はバカだな、男というものはたとえ何が何であろうとも戦わなければならない時が必ずある。だがそれがその時かどうか考えてみたか。いいえ、考えませんでした。考えもしないで拳を振るったのか。その場の行きがかりでそうなってしまったんです。そういうのをバカと言うんだ。なしてですか、お前は相手が犯人だと信じている、状況証拠が揃っているという。もしそれが間違っていたなら、お前は見当違いの暴力を振るったことになる。しかしもしお前が正しければ、相手はお前を暴力に誘い込むことで罪をお前にも着せることに成功したわけだ。そして定額処分か、バカ者の暴力は引き合わない。電話の向こうで、すみません、彼の言葉はそのまま言うと、恥と悔しさと罪悪感で青年は絶望しかけている。定額処分、学生として最大の恥辱、親と兄弟と故郷の仲間たちの期待を一身に背負って誇りと希望に満ちて家を出、わずか数ヶ月の後に恥辱にまみれて帰郷する。彼はこの時死にたいと思ったそうだった。それでお父さんが言うんです。誰にも下げたことのない頭だが、お前のためでは仕方がない、校長先生の前で頭を下げよう、お前も首を洗って待ってろ。電話の向こうからは必死にすすり泣きをこらえる息遣いが聞こえたと。ただし言っておくことがある、いいか、俺が言うことを聞くか。はい、何でも聞きます、命令だ。頭を上げて堂々としていろ、メソメソした態度を取るな、どんな罰であれ堂々と受けろ、これが山浦一族のやり方だ、分かったか。分かりました、声に元気が出てきた。で翌朝学校から通知が来て、ご子息は暴力行為により定額2週間の処分を受けた、親御殿は早速聞き取りにご来校されたり、あとはそれで一応無事に収まったんですが、多分私の想像、カトリックの方ですが、函館のラサール高校、エリートの行く高校ですね。私もあそこの修道院に泊めてもらったことがある。 ところなんですが、クリスマス礼拝に呼ばれて話をしました。お父さんの態度が素晴らしいなというふうに思うんです。狼狽してるんじゃなくて落ち着いてる。冗談半分に書いてるんですが、相手の話に乗りながら、それで勝ったかとかね、お前どれぐらいやったみたいなことを聞きながら、だんだん聞いてるうちにちゃんと俺が言って謝ってくる、頭を下げてくるっていうふうに言って、そして彼は元気を取り戻すわけです。今日の創世記の何ということをしたのかっていう問い、それは神様の私たちに対する態度を示していらっしゃいます。とことん責任を取ってください。山浦さんが息子に言ったように、堂々としてろと、こそこそ逃げない、潔く受ける罰は受けて、しかしその後をしっかりまた守るぞっていうふうに、その態度は変わらないっていう、これが素晴らしいというふうに思うのです。私たちはいつもうまくできているとは限らない。でも取り返しのつかないこと、失敗をしたっていう時も、神は私たちに向かって目を上げろ、なんていうことをしたのだっていうふうにおっしゃってる。でも堂々としてろ、俺が謝ってやる、そしてこれからやり直せっていうふうに言ってくださってる。私たちの信じる神はそのような神だと私は信じています。祈りましょう。聖なる神様、私たちは善悪の知識を取って食べたゆえに、自分の思いにとらわれて、あなたの前に見当違いの判断をしばしば繰り返しています。判断が見当違いですから、行動がまた的外れの行動になりがちです。しかしあなたは私たちのそのような性癖をすべて受け止めていてくださって、真正面に見据えてくださり、私たちもまたしっかり立ち上がることができるように待っていてくださることを、今日の聖書を通して示されて感謝をいたします。どうぞ失敗や、あるいは行き詰まりを恐れないで、どんな時にも私たちを捉えて立ち上がらせてくださるあなたを信じて、いつもあなたに目を向けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。